学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。社会医療法人財団私有会、一般社団法人巨樹の会、学校法人福岡保健学院、創設者は蒲町真澄氏。昭和49年に19床でスタートした下関蒲町病院から40数年、九州福岡を中心に急性期・回復期病院を展開。蒲町グループは23の病院、7の学校を運営する医療法人となる。首都圏でも医療施設を新設しており、高齢化社会の医療に大きく寄与している。本日の先生は社会医療法人財団知友会、一般社団法人巨樹の会、学校法人福岡保健学院の創設者でいらっしゃる蒲町真澄先生です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私噛みそうなぐらい今3つの団体を読み上げさせていただいたんですけれども、もともとはですね、下関で病院をされていて、19床の病院をされてらっしゃる。
19床の病院というのはありません。19床までは診療所と言います。
診療所になるんですね、
で20床からが病院です。
ということは診療所から先生スタートをされたということです
ね。そうです。有償診療所からスタートしました。
それが今では病院で23、そして学校が7、それだけのグループができたということですよね、
はい、そうなっちゃった
いやいや、もう先生そうなっちゃったと軽くおっしゃいますけど、その秘訣といいますか、その蒲町先生の思いとかっていうのを今日ぜひお聞きしたいなというふうに思っておるんですけれども、病院の経営についてなんですが、オーケストラの演奏に似ていると、それってどういうことでしょうか。
私がですね、今から40年近く前に小沢征爾がドヴォルザークの新世界を指揮してたわけですけど、指揮っていうのはもう何してるか全然最初わからんかった。なんでこうあんなに威張っとんだろうと思ってた。
演奏してるわけでないからですね、
ところがそれにミュージカルディレクター&コンダクターって書いてあった。要するにものすごく練習を積み重ねて、この時バイオリンはこういう音、それは強すぎる、もうちょっと柔らかく、チェロはどうしなさい、ホルンはどうしなさいって全部指示出して、まあ百何十人ですけどね、そのプロフェッショナルがいい音を出して聴く人を感動させることができると。だからまあ病院はプロフェッショナルの集団ですから、いろんなプロフェッショナルがおりますから、それが患者さんという方向に向かってどのようなサービスをするのかということでは、小沢征爾がまだ50代だって40代だったかもしれんけど、すごく感激した。これ俺がやってることとあんまり変わらんなという記憶があります。うちはできるだけプロフェッショナルがお互いのコミュニケーションをよく取った方が患者さんのためにいいことができるだろうと思って、そのような病院の設計にしてあります。
東京とかにも病院を出していらっしゃって、会員を決断する時のポイントっていうのありますか。
30代の頃お金もなく有力な協力者もない時とか、その時の経済情勢とか、いろんなその周りの状況によって違うんですけど、今はで一番最近やった関東で、都心部に大きな回復リハビリテーション病院を作って、これは最終的に原宿に作ったんですけど、実験的に蒲田とか小金井とかに作ってみて、非常に需要が多いんですね。これ都心部にやったらもっといいんじゃないかと、なんでみんな作らないんだろうと思って、でセラピスト治療をやる専門家は人口あたり東京は福岡県の半分以下しかいない。
そうなんですね、
ということは、ここできちんとしたことをやれば患者さんは大変恩恵を被るであろうと、回復ではそういうことだし、私が40何年前に下関で病院を作った時は、なんとなく診療所でも作ってみるかと、初めて何も分からんで若気の至りでやったんですけど、患者さんがいっぱい来て、特に夜とか時間外とかに重症患者が来て、それで公立病院は受けないんですね。だから それはもう救急病院作ったんじゃなくて自然に救急病院になっていったんです、
う
ん、
必要に駆られてっていうこと、
うん、北患者を血出しの改正なんて外科医としてできませんわね。どうにか治したろうと、はい、痛いちゅらな、かわいそうから痛み苦しいって言ったら、まあ、その場所において結果として患者さんに非常に喜ばれる病院がいっぱいできてきたという、きちんと計画してやることもあるし流れに乗ってそうなったというのもあるし、うん、分からないです
な私田舎者なので、うん、東京の都会の方が充実しているというイメージがあったんですね、うんうん、
都心部は充実した医療を受けることができます。しかしその病気だけ治したらもう、まあ、学問的にきちんとやるだけのことであって、その人の生活のこと、
はい、
退院してどういう生活をするのか、アクティビティオブデイリーリビングって言いますけど、日常生活の活発さとかいうことは、それは田舎の方でやりなさいと、僕がやるまではね。だから伊豆とか草津とか、
はい、
山梨県とかまで行って、そういうのは長期間後遺症を持ったのは後遺症を最小限にするという治療は都市部じゃ全然行われませんね。一つだけやってたけどね、そこは有名人をめちゃくちゃ高い値段でやってました。
アフターフォローが足りなかったっていうところですかね、
うん、そうね、まあ、病気になったら何らかのハンディキャップを持つわけやから、
はい、
その落ちてしまった機能をその人に応じて最高のところまで持っていくということは、やっぱり病院としてはやらないかん仕事だろうと、これが今までに関東でなかった考え方で、
はい、
非常に患者さんが喜んでおるし、
私たちにとっては病気そのものを治すっていうこともそうですが、日常生活に早く戻りたいっていう気持ちもあるからですね。
そうですね、だから会社持ってる人はぜひ社長になって戻りたいと。
そうですね、はい、
もうあんたちょっと頭がやられたから顧問になりなさいと鍛えて元の仕事を生き生きとやりたいと、うん、
はい、
これは普通の考えじゃないでしょうか、うん、それに反応してるということが我々が受け入れられたということじゃないかなと。
蒲池理事長が思う医療のあるべき姿とは、
うん、一番重要なのは私は主訴、主な訴え、どうして病院においでになったんですかって、
はい、
その訴えをに迅速に反応すると、
うん、
これは一番基本だと思います。でベストの治療をやって、あんまり専門家がもう細かいことやらんで総合力で治して、
はい、
で後遺症が残った人は後遺症を最小限にするために1週間とか2週間とか1ヶ月後から集中的にブワーッとやるということが望まれてる。
うん、
からうちの病院は20いくつありますけど全部患者さんから信頼されて、はい、非常に多くの人に質の高い医療をやってるから、
はい、
ということは病院がうまくいってる、そのために病院作るんだ。
先生は病院に、まあ、安易に最先端の医療機器とか、うん、新しい薬っていうのを導入しないということも聞いたんですけれども、
う
ん、
はい、最先端の薬はもうだいたい 99% は消えてますね。私は医者になって50年経って、
あ、はい、
ですごくいい薬は残ります。でもうものすごく医療の発展に尽くす薬はあります、うん、薬のメーカーとかいろんな学者が自慢して書いた論文なんかの通りに治療した場合、かえって患者さんに迷惑かけることが結構あります。だから、まあ、少なくとも10年間使われている薬は大丈夫ですね、まあ、僕は新薬は1年は特殊な例を除いて使わない方がいいんじゃないかなと言ってます。
今残ってるのはもうそれだけいい薬だったから残ってるという考え方ですよね。
うす、うんうん、私の親父が、
はい、
お前医者になるんやったらこれ絶対この薬は50年後でも、僕は医学部に入学して60年ぐらい経つわけですけど、その時親父が言ったこれは効くぞって言った薬は、これは今でも使われてます。代表的な、
は
い、アスピリンと、
はい、
モルヒネと、これは盛んに使われてます。
それだけそのいい薬、実際に出たばっかりでいいというよりも残ってきていい薬っていうのを使うっていう、うん、
それと、はい、使い始める時スタートダッシュをパッとかけるんじゃなくて、
はい、
トントンと 2,3 歩緩やかに歩いて、みんなの走り方を、まあ、20-30m 見て、それから走り出しても後で追い抜けばいいじゃないかと、それで患者さんに迷惑かけるということはない。
そうですね、蒲池理事長の患者さんに対する思いっていうのも薬選びっていうところからも伝わってきますね、
はい、
東京は特にそういう回復期のリハビリっていう分野が足りなかった。
特に足りない、
うん、人口の比率 の関係
と土地の値段が高すぎるから、
だからそこになかなか参入するところがなかったっていう。
そうです。だから小町がやったらやれるじゃないかって言って真似するのが少し出てきてますけど、
東京をも牽引しているっていう感じですね。
東京を変えてます。私は下関で、北九州で、福岡で救急医療のやり方を変えたと思います。で、関東で今回復期リハビリテーションのやり方を、考え方を変えてます。だからもう一つ、九州方式の救急病院を関東で作ったらどうなるかって、埼玉で作って、もう県知事から市長から、市議会議員から医師会から、もう市民からみんなびっくりさばけてます。
どういうところでびっくりされてらっしゃるんですか。
医者中の威張ってあんまり治療してくれんかと思ったけど、ここは普通の医療をして痛いって言ったら痛みを取ってくれると、これだけでびっくりされてます。
そうなんですね、本来の医療を実施したらっていうところですよね。
そうです。普通にやってね、それも怖い顔せんでニコッと笑ってね痛いったら治してあげるよってね、
はい、
でもこれまた再発するから、こういう手術をしたら再発しないんだよって言って、東京じゃこう医者が専門家になって有名になって有名人が来るような病院がいい病院と思ってるようなニュアンスは、特に港区、中央区、千代田区あたりには匂いを感じますね。
その考え方を変えたとさっきおっしゃいましたけれども、
人の考えを変えた、世の中を変えた、
関東エリアは土地の値段が高い、で家賃も高い、人件費も高い、なんかそういうところで難しいだろうと思われていたわけですよね。
と思います。
そこに成功事例として、釜地理事長が実際に実施をされている、つか真似をする病院が増えてくる、
増えてきたらね、俺は世の中で仕事をしたと、一仕事したと、俺は患者さんのために世の中を変えたというのに喜びを感じるような男でございます。それと医者があいつばかりに成功させるな、俺たちも真似するって言ってバーッと流れを追って変わることも喜びであります。それは競争相手が増えたと私は思いません。これでここの地域の医療のレベルが上がったというのに喜びを感じるような男でございます。
本日の先生は社会医療法人財団治癒会、一般社団法人巨樹の会、学校法人福岡保健学院の創設者でいらっしゃる釜地真澄先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。